はい、日本の皆様、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
じゃあ、
はい、サンフランシスコにいるイサオ3人組からお届けします。本日、Google Cloud Next 2日目、パートナーデイからかな数えると3日目となります。はい。一応位置づけ的には、プロダクションメインの日ということになってるみたいです。
はい。
はい、で、まあ、まず恒例の朝の Uber から。
今日のうんちゃんはですね、その、Uber の運転手さん用の、何て言うんですかね。
はい。スマホ？
はい、スマホが、まあ、置いてあるんですけど、そこに示されてる道順からいきなり外れて、海岸の方と会場と逆の方に走り出して、
はいはい、確かに。
あれ、大丈夫かと思って。で、よく見たら、こう、完全に直線をこう、
はい。
繋げたような行き方になっていて、はいあ、この人、道知ってるっていう感じ、
うん、そうですね。おそらく、トラフィックジャムというか、をちゃんと回避した、はい、星が5つだったんですよ。4.9 とかじゃなくて、5.0 だったんで、やっぱそれ、やっぱそういうレベルの人だったんだろうな、っていう感じ。
ですね。
はい。当たりでした。
やっぱ昨日より早かったです
か、ね、早かったです。全然早かったですね。うん、ありがたい。
とりあえず酔わない。
そうですね、うん。昨日の人には当たりたくないですね。本当に。できれば明日もお願いしたいと。
はい。
はい。というわけで、あとは、キーノートです。
はい。
はい、このキーノートはどうでしたか？
キーノートは、新サービスが、まあ、結構発表。
出てましたね。
出てましたね。
はい。まあ最初に、なんかもう、もはやお約束となりつつある、G Suite のネタから入ってはきたんですけど、はい、まあそこは、我々としてはもう軽く流して、
はい、
で、あれですよ。ビッグクエリーマシンラーニング。
はい。
略して BQML。
はい。
なんじゃそうだった感じですけど、なんと、みんな大好き SQL を使って、モデルを学習でき、まあおそらく、学習した結果を使って、まあマシンラーニングできると。はい、結果を取得できると。
そうですね。う
ん、なんか、はっきり言って、ML にあまり詳しくないんで、あまり言うと墓穴を掘っちゃう感はあるんですけど、いくつかマシンラーニングをするときにこういうモデル、こういう方法を使ってするっていうのはあるらしいんですよね。それがただ今のところ2つくらいしか使えないらしいんですけど、どんどん増えてくると。で、GC パグ界隈ではすごい、なんか盛り上がってましたね。
なるほど。
うん。ついに、私もなんかついに私がの手が届くところに ML が降ってきたかっていう思いを抱いています。
あ、やっぱりそこですよね。マシンラーニングのエンジニア、がいなくても、データベースのエンジニアがいれば、機械学習を進められる。
はい、どういうことだね、
はい。
すごいですよね、
ちょっと。というようなことを言うておりましたね。
うん。これはちょっと触っていきたいと思ってます。
はい、
まあ、あとはあれですかね。ML 間つながりで AutoML。
はい。
これはまあ、クエリとかは使わず、ただひたすらに ML をもう使いやすくしていると。
はい、
で今回はビジョンですかね。
ビジョンですね。
うん。
まあ、一応昨日の段階でもパブリックベータになりましたよっていう話は。
あ
一応言っておりましたね。
はい。まあ今日も押していたと。
はい。
はい。あとは、クラウドファンクションが、
あ、そうですね。
はい。
GA になりましたね。
そうですね。
はい。
今まで GA しなかったんだ、みたいな。
というのはちょっと気になりますね。
はい。キーノートで GA 発表と。
一応MSP で担当しているお客さんもファンクションを使ってて。
お、ベータでも。
はい。
まあ、そうですよね。
で、まあより安心して使えるようになったかなと。
うん。よかったです。そうですね。GA したってことは SL、O ですか ?SLA ですかあ、まあ。
そうですね。
はい。ちゃんと歌われると。
はい、そこまで不具合出るかっていうところはありますけど、
うんうん、そこは信頼と実績の Google さん。
はい。
はい。
で、他のキーワードとしては、K ネイティブ。
あ、そうですね。やっぱりコンテナは外せない。
はい。はい、K ネイティブの K は、Kubernetes の K ですかね。
Kubernetes おそらくそうですね。はい。はい、
簡単に言うと、Kubernetes 上でサーバーレスのサービスを使えるようになると。
何言ってんのって話がしないですけど。まあですね、要するになんかもっと楽にコンテナを扱えるようになると。
はい、そうですね。
うん。
はい、
Kubernetes ってなんだかんだ言ってまだめんどくさいんですよね。はい、学習するにもやっぱ敷居が高いんで、もうやってこう体で覚えるみたいなところがあるんで、
はいはい、
それがよりそういう、まあある意味無駄なプロセスを経ずしてコンテナを扱えるようになるのかなと。
はい、コンテナイメージを作る段階の、一定の部分までは省けるみたいな。
うん。
コマンド一発でポン
と。そうなんだ。これもう本当にこれ使ってみないと。
ですね。
ですね。
はい。
これ私は本当に仕事に直撃してくる内容なんで。
ぜひぜひ。
はい。これはもう使いますよ、はい。使っていきます。はい。あとは、IoT 系で。
そうですね。
TPU ですか。
はい。昨日一応新世代の TPU 発表っていうのがあって、はい、おそらくそれ絡みで、実際に、使える TPU。
うん。
HTPU ですね。
うん、
クラウド側ではなくて、実際に動かす IoT 機器の方に、使う TPU。
あ、そうですね、そうですね。はい、かっこいい形をした TPU は、クラウドの向こうにしかないんで。
そうですね。
そうですね、触れない。直接は触れない。
で実際にそれが乗った基板も、いずれ、販売されるよと。
うん。これはちょっと興味ありますね。
はい。という話でしたね。
はい。というわけで、なんかエンジニア的には割とモリモリな内容の。
なかなか面白かったですね。
はい。
いいですね。
はい。はい、ちょっとそういう話を脱線すると、始まる前に、結構、なんですかね、タレントさんというか、歌手の方が歌を歌ってたりするんですけど。
ハワイ出身の方みたいですよ。
はい。
いや、大好きです、あの歌。
そう、カスヤさん、一押し。
いきなりファンになっちゃいました。
すごいいい声でしたね。
はい。
うん、私もちょっと、はい、なんだ、iTunes とかでちょっと歌買ってみようかなっていう、そんな感じの素晴らしい導入でした。
僕も実は20秒ぐらい動画撮っちゃいました。
さすが。いや、あれ良かったですね、本当に。
カベヒっていう人です。
カベヒさん。
はい、多分、同い年っぽかったです。
はい、そうなんですね、はい。何歳かは聞かないですけど、
はい、
ぜひ、チキだってことで。っていう言い方はちょっと古い。
はい、
はい、古いですが。はい。で、あとは、この後は個別のセッションに入りまして。
そうですね。
はい。ちょっとまず私から、古山から言いますと、私は、セキュリティ関係と、あと相変わらず、あまり日が当たってないクラウド SQL 関係をかけてまして、セキュリティで言うと、まあ、今、まあ普通にウェブシステムを組もうと思うと、フロント側は、まあコンテナ、裏側は何がしかの RDB っていう感じなのかと思いますけど、それをいかにセキュリティ、まあセキュアに組むかという話で、まあ、オーソドックスではあるんですけど、フラント、まあ、WAF には、クラウドアーマー使って、あれ、確かまだベータのはずなので、どこまで信用していいのかと思ったんですけど、割と押してる感じでした。
うん、
まあ、Google がそこまで言うんだから、まあ、使っていいのかなという印象を受けてます。はい。
そのソックメニューにもです
ね。載せますよね。
はい。
で、あとは、まあ、まあ、どのクラウドにもありますけど、ちゃんと権限系、IAM をちゃんと設定しましょうっていう話と、あと、ネットワーク、VPC、VPN をちゃんと、アクセス制限をちゃんとしましょうという話が、まあ、メインでした。はい。
なるほど。
うん。あとは、私的にすごい、興味深かったのは、クラウド SQL の、ライブマイグレーションですね。
はい。
止めずに移行すると。オンプレからクラウドに移行するっていうやつで、
はい。
まあ、いろいろ説明してたんですよ。ベストプラクティス的にどうするのが正しいのかと。
はい。
で、とにかくダウンタイムをゼロにするのは難しいんで、なるべく短くする。短くするための、戦略として、ダンプ、まあ、データのエクスポート、データのインポート、どこを短くするかといえば、インポート。で、インポートを短くするために、例えば、不要な、絶対サービスに最初が必要じゃない、インデックスは最初貼らないでおく。とか、あと、ログ関係も切っておく。とか、あとは、まあ、クラウドなんで、最初はめちゃくちゃインスタンスをでかくしといて、とにかくインポート早く終わらす。とか、そういう戦略が語られていて、あ、まあ、なるほどね、と。うん、という話でした。で、目玉は、本当にダウンタイムゼロでライブマイグレーションするで、どうやるのかと思ったら、ちょっと私知らなかったんですけど、クラウド SQL for MySQL には、そういうライブマイグレーションするっていうオプションがあるんですよ。あ、もう、それをポチポチと選択していくと、
あ、もうできちゃう。
そうです、そうです。まあ、若干ハードルがあって、例えば、マイグレーション元の DB が、の接続ポイントが外部に公開されてなくちゃいけない。
あ、
パブリックになってないといけないとか、お、ちょっとそれ結構ハードル高いな、みたいな、
ね、う
ん。あったりするんですけど、これはちょっと、画期的じゃないかな。これ、やっぱりシステムを止めたくないっていうのは、システムを移行するにせよ、まあ新しくするんですよ。システムを止めたくないっていうのは全お客様共通のやっぱ要求だと思いますんで、それを満たすためにこれは結構使いどころ間違いなければ使えるんじゃないかなと私は思いました。うん。ちょっとこれはウォッチしていきたいと思います。で、実は私最近は MySQL よりも Postgre を使うことが多くて、じゃあ Postgre はどうなんだと思ったら思ってる人がやはり他にもいたらしく、セッションが終わった後の質問の時に Postgre はどうなってるんだで、こう、英語でかっこよく質問してくれた人がいて、待ってたその質問と思ってたんですけど、はい、まあ、回答としては、やると。
はい、
うん、MySQL をやってから Postgre っていうのが、まあ、このクラウド SQL の流れなんで、遅くはなるけれど、やると。いう話だったんで、ちょっと期待して待ちたいと思います。はい。まあ、いろいろありましたが、まあ、大きなネタはそんなところですかね。 はい。笠谷さんは、どんな感じでしたか？
そうですね。僕は、まあ、また引き続き、インフラストラクチャー&オペレーションみたいなカテゴリーの、を回りまして、はい、大きく言うと、VM 関連と、
はい。
あとは、Kubernetes 関連と、あとは、スパナーですね。
出たスパナー。はい。
あたりを回ってまして、そうですね。まあ、そのセッション全体で言うと、昨日のセッションよりかは、デモが多かったんで、結構視覚的に分かりやすいセッションが多かったなっていう。
そうですね、そうですね。私の方もそうでした。
はい。っていうのはありましたね。あとはですね、中身の話で、まあ、新発表、はい、新しく発表されたもの。で、これがですね、Kubernetes の、ネイティブのロードバランサーですかね。はい。で僕はあんまり Kubernetes 触ってないんで、
それはすごい
あまりピンとこなかったんですけど、はい、そのあたり、古山さんどう
思うんですか？そうです。その笠谷さんの話を聞いて、お、それちょっと私聞いとかないとダメなやつじゃんって思う感じ。
これは結構すごいことなんですかね。はい、
そうですね。Kubernetes っていうか、まあ Kubernetes ですね、のロードバランサー周りって割とめんどくさいんですよ。
はい、
Ingress っていうのを使うんですけど、
はい、
Ingress を使うか、あとは Kubernetes のサービスのところにロードバランシングをできる種類の、まあ、サービスがあってそれを使うかなんですけど、まあそれ、サービス側のやつはエンタープライズの仕様にはちょっと耐えないような感じなんですよ。
なるほど。
なので Ingress を使うのが、まあ、なんというか普通なんですけど、
はい、
それが割とめんどくさくて、
なるほど。
うん。それをやらなくてよくなるんであればすごい、またハードルがガクンと下がったなっていう印象を受けてます。
なるほど。
はい。
今日見た限りだと、まあ、アルファで一旦、はい、出てまして、うん、ホットに直接バランシングするっていうような図が出てましたね。うん、
へぇー、ちょっとそれ追っかけないと本当まずいなっていう。
そこも触らないとなっていうところですね、う
ん。あ、そう、そこが各クラウドの特色が現れるところなんですよ。イングレスって抽象レイヤーなんで、ロードバランシング、はい、L7 の、はい、L7 レイヤーのロードバランシングの抽象レイヤーなんで、その下を実際どう実装するか各クラウドに任されてるんですよね。
なるほど。
Google だったら、クラウドロードバランサー。
はい。
バゲモンみたいなやつやるし、AKS か。はい、Azure だと、NGX のコンテナを立てるって言っていいんですかね。
ああ、なるほど。
うん。それをロードバランサーとして使うんですよ。
はい、はい、はい。
Helm でインストールするんですけど。
なるほど。
うん。っていうめんどくさいところなんで、はい、そのめんどくささが減って、なんかどの、Kubernetes のマネージャー環境でもなんか同じように扱えて手順が減るんであれば、
はい、
ちょっとこれすごい嬉しいなっていう感じですね。うん、なんか経営ネイティブといい。
そうですね、う
ん。やっぱみんながすごい使い出してきて、めんどくささをなくしていこうっていう感じになってるのかな、
はい、
という。
で昨日の、オンプレムのやつもあるので。
ああ、そうですね。
結局その、クラウドとか、オンプレミスとか、そんな括りはもういらないんだよみたいなことを今回は結構言ってる。
そうですね。そうですね。
はい。
はい。そして必ずシスコさんの名前が出てくる
っていう。そうですね。
はい。
ので、ちょっとそういう考え方が古くなっていくのかなっていう。
うん。
ことを感じてましたね。
まあ、いいことですよね。
はい。うん。他で言うと、スパナーは結構基本的な説明で、
はい。
いかにスパナーがすごいのかみたいな、ことを聞くセッションでした、
ね。なるほど。
はい。
スパナもあちこちで出てきてましたね。
はい。
はい、私のところでも、MySQL からスパナへのマイグレーションパスはないのかみたいな質問した人がいました。
はい。
いや、結構難しいんじゃないか。あれ SQL 使えると言っても結構癖あるしっていう。
そうですね、う
ん。思いながらでも、いや、それはいい質問だねみたいなことを登壇者の人が言ってました。
うんうんうん、あとは VM も聞いてたので、その関連でスタックドライバー。
はいはい。
の方で、まあ、細かく、例えば、ロギングのところが、対応するログが増えたよとか、Kubernetes のやつとかでしたかね。GKE のオーディットロギングとか。
ほう。よくわからないけど、調べないといけないやつですね。
はい。あとは、あ、そもそもスタックドライバー for Kubernetes がベータで。
ほう。
はい。っていう話をしてましたね。
ベータなんですか？
はい。で、Kubernetes ってことは、結局、コンテナを監視できるのかなみたいな。
そうですよね。はい、どう、そんな、コンテナ周りってどうやって監視するの何を監視するのみたいな話があるんで。
はい、まあでも、ベータで出てはいるので、ちょっと使ってみようかなとは思っておりますが。う
ん、ああ、それ、ぜひ、
はい、
ぜひぜひ、コラボって、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。まあ話題的にはそんなところでしたかね。
うん、どこですかね。今日盛りだくさんな内容でした。
はいはい、盛りだくさんですね。
はい。もうちょっと辛いです。
はい。
時差ボケ辛いです。はい。で、最後は、イブニングイベントっていうのがありまして、まあ行ってきましたと。
はい。
はい。どうでしたか？まあ正式名称はザ・ネクスト・フェアグラウンズ。
そうですね。はい。サンフランシスコ・ジャイアンツの本拠地のスタジアムの隣で。
隣で。
はい。
駐車場なんですかね、あれは。
そうですね。ダダピル駐車場でやっていたと。はい。もしかしたら今日試合があったのかもしれないですね。
なるほど、
ね。消滅したんで。
はい。
いや、まあ参加者もね、含めて全員参加と。
は
い、
あ、そうですね。
いうことだったので、まあ、規模は大きくて。
めちゃくちゃ多い。
そうですね。
すごかった
です、ね。多かったんですが、まあ、とにかく寒い。
はい。
まあ、
寒かった。
今日に限らずですけれども、サンフランシスコはとにかく寒いと。
うん、今日はもう海のすぐ近く
ですね。そうですね。だから余計に寒かったですよね。はい、ストーブがなんと、置いてあるという。
ありましたね。
はい。驚きの光景でしたけど。
はい。そうですね。設備的にはなんか、あれ観覧車、回ってるけど真ん中にあるの GCP のマークみたいな。
ああ、でしたね。うん、はい。
全部 Google がああいうの作っちゃった。持ってきたって、あれなんですかね。
やたら高速に回転するような感じですね。
そう、速い、ね。速すぎる。
例えばのゲームがたくさん
集まったり。ああ、そうですね。うん。よかったですね。はい、寒く、あれで寒くなければ。
そうですね。
うん。
飲み物もね、寒い。
ああ、そうですね。
寒い。冷たいものしかない。
はい、サムス、サムシン、エニシング、ホットリンクとか言ってもないみたいな。
ない。暑感とかね。
暑感欲しい。暑感欲しい感じでしたね。まあそんなところで、
はい、
はい。今日も無事帰ってまいりました。
はい。
はい。はい、
ということで、明日は、精神的には最終日になりますかね。
そうですね。はい、明日も、明日は疲れて取らないかもしれないですが、まあ、こうご期待ください。
はい。
はい。
頑張りましょう。
はい。
はい。
じゃあ、バイバイ。
バイバイ。